こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長棚武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生今日もゲストをお連れいただいたんですが、ご紹介いただけますか。
はい、沖縄赤十字病院の初期研修医の石峰智也先生です。先生は今月1ヶ月間首里城下町クリニックに地域医療研修で来てくれています。
そうなんですね。石峰先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか背の高いイケメンをと思ったんですけれども。
いやいや、ありがとうございます。
は
い、
石峰先生は赤十字病院で今勤務なさってるということだったんですが、
はい、
やっぱりその赤十字病院と首里城下町クリニックとではその同じ病院ですけど何か違いってあるんですか。うん、
今回初めてクリニックの検証させていただいたんですけれども、やっぱり大きく違うなと思いました。一つはこの救急の疾患を見ることが多くて、うん、骨折とかあと細菌感染、肺炎とかですね、うん、あと心不全とか大きなものを見て、でその段階で治して返すっていうのがもともと急性期病院、赤十字病院はそうだったんですけれども、クリニックではその患者さんの持ってる疾患と付き合って、うん、こう長い人生を一緒にこう健康に生きていく、でその中で異常があったらすぐに察知して助けていくっていう、この地域の、うん、皆さんの健康を守っている砦でのような感覚がありました。はい、
あ、なるほど、地域の健康の砦で、これはちょっといいお言葉もらったなというふうに思いました。先生今だいたいその研修の半分ぐらいだった
あ、そうです、今ちょうど10日目になりまして、まあ、やっとこう慣れてきたかなとは思うんですが、この今初診とかでですね、新しい患者さんを見させていただいて、その患者さんのフォローまでこうするようにというふうに指導を受けてですね、まあ少しではあるんですけれども、こう患者さんと一緒にこういろいろ考えていくっていう機会をいただいているなと思います。
いかがですか、棚先生、先輩として。
あ、いや、もう先生本当に優しくかつ丁寧に患者さん接してくれてるんで、残る期間もたくさんの患者さんと接して、先生の次のステージに行く時の何ていうんですかね、自信になって、たくさん勉強していただきたいなと思ってます。
そうですか。今月いっぱいいるということですので、もしかしたら首里城下町クリニックで石峰先生にばったりということもあるかもしれないですね。はい、チェックしてください。さあ、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しています。で、2月は脳外科なのに内視鏡、低侵襲時代の神経内視鏡手術と題して、那覇市立病院神経外科課長我那覇司先生にお話ししていただきました。今 YouTube でアーカイブが流れていると思うんですが、田野先生、我那覇先生からはどんなお話になったんでしょう。
はい、私たちが学生の頃とか、まあ、医師になってからでもそうですけど、脳外科の手術ってやっぱり主に頭を頭蓋骨を開けるような開頭手術、
はいはい、
まあ、それからあとは血管の中からこうカテーテルを入れて動脈瘤をこうコイルを詰めるとか、そういったのは知ってたんですけど、まさか内視鏡を脳に入れるっていうのはちょっと私もイメージがなかったので、
はい、
今回先生からその話をさせてくださいというお話いただいて、
はい、
今回お聞きして本当になんかびっくりする内容で、先生の手術のビデオも見せていただいて本当に感銘を受けております。
内視鏡手術、脳外科でってことですもんね。
そうですね、はい、むしろ開頭手術よりもこうお腹の手術とかと一緒ですけど、
はい、
小さいその手術槽からアプローチしていって、そこからこう例えば脳の中で大きな出血があったりするとその出血槽を吸引したり、あと脳腫瘍の場所によってはこうカメラの方がアプローチがしやすいっていう時にこの手術を取られるということで、最先端の話を本当聞かせていただきました。
今脳腫瘍とか脳出血っていうようなお話が出てきましたけれども、こういった疾患に対して、まあ、手術アプローチするときに内視鏡を使ってるってことなんですね。
そうですね、やはり 手術層が少ないっていうのが、まあ、低侵襲っていう意味なんですけど、うん、それとあと時間も短いっていうのはやっぱり短く、まあ、最短時間でその病巣にアプローチできるという、なんかお話を聞いてて本当に脳外科の領域の手術も広がりを見せてるんだなっていうのを本当勉強させてもらいました。
以前田名先生からもお話を教えていただいたと思うんですけれど、やっぱりその脳の疾患っていうのはもうとにかく時間との勝負っていうところもあるってお話なさってましたけれど、そうするとやっぱりそのなんていうんですか、開頭手術っていうんですか、それよりはやっぱりこう早く対応することができるっていうことになるんでしょうか。
はい、出血の量とか場所によってはですね、開頭それよりも早く到達できるってことは、患者さんにとっては福音をやっぱりもたらしてくれる場合があるかと思います。
で、手術跡が小さいっていうことはやはりその回復にも、まあ、回復のスピードも早くなるんでしょうか。
まあ、そうですね、やっぱりそれだけ体に与える外科的な影響が少ないですから、やっぱり回復ももちろんお腹とか他の場所と一緒で早くなると思います。
すごいですね、もう時代はそういう風になってるんですね。
はい、本当にびっくりしました。沖縄でも多分先生のしかできないんじゃないかなというようなお話で、今ナーシーズ病院の他の若手の脳外科の先生に先生が今指導中らしくて、やっぱりこうやって先生は県外名古屋の方で研鑽されて戻られてきてるんですけど、その技術をまた次の世代にこう受け継いでるということで、なんか沖縄県民にとってもとてもありがたいお話だなと思って聞いていました。
そうですね、なんかこれ最先端ということになると思うんですが、それをこうまた沖縄に持って帰ってきてくれたっていうのが、
はい、
ものすごくありがたい話ですね。
そうですね、本当そう、本当お話聞いて本当にそのように思いました。沖縄県は残念ながら全国よりも脳卒中で亡くなる方の中で脳出血で亡くなる比率が多いらしくて、
はい、
先生もその話されていました。ですから沖縄県民の脳出血で亡くなる方を一人でも減らすことにですね、先生の技術は必ずやご貢献されるんじゃないかなと思っています。
何でもこういうような感じで手術するんですっていうことで貴重な画像を、
はい、
公開してくださったと聞きました。
はい、YouTube 配信の中で手術の時の映像も先生から紹介いただいてますんで、
はい、
まあ、ぜひご関心のある方はうちの YouTube 配信ぜひご覧いただければと思います。
はい、首里城下町クリニックのホームページトップページからこの YouTube のアーカイブもご覧いただけるようになっておりますので、ぜひアクセスしてみてください。で、先生、今沖縄県はその全国と比べてちょっと脳出血の方がまあ多くっていうふうにありましたけれど、まあ、脳出血してしまってそれに対してガナハ先生たちのような脳外科の先生たちがこう力を尽くしてくれるっていうのはありますけれど、質問なんですが、脳出血ってなぜ起きてしまうんですか。
やはり一番よく関わると言われているのは血圧の管理でして、高血圧などいわゆる生活習慣病があるのにもかかわらず放置してしまうと、やっぱりある時やっぱり血管が破れて起こるので、先生も講演会の中で言ってましたけど、私たちの手術はもちろん大事だけれども、まず予防が一番大事ですとおっしゃっていました。あと沖縄の場合よく言われるのがアルコールを飲みすぎると脳出血のリスクが高くなるということも知られてまして、
はい、
だから飲みすぎはやっぱりちょっと注意かなという感じですかね。
まあ、食べ過ぎ飲み過ぎ何事もほどほどに。
そうですね、適度なアルコールだと血圧は下げるんですけど、過量なアルコールは翌朝の血圧を上げることが分かってますので、
はい、
やっぱり適切な量っていうのは大事みたいです。
わかりました。まあ、本当にこう最後にガナ先生たちに助けてもらうかもしれないですけれども、
はい、
それがあるから大丈夫ではないよってことですね。
大丈夫ではない、はい、まさにその通り
はい、ぜひご覧いただいて参考にしていただければと思います。さあ、そして3月8日なんですが、午後7時から知っておこう糖尿病の薬と題して、首里城下町クリニックの糖尿病専門医福地真理先生がお話ししてくださいます。いろんな薬がやっぱり先生あるんですか。
はい、糖尿病の薬は私が知っているだけでもこの5年間の間だけでもすごく新しい薬がどんどん出てきてまして、本当治療の 手段と幅が広がってるっていうのは私のような内科の一般医でも感じてますので、うん、今回は福地先生から専門医の立場で今はこれだけいろんないい薬がありますよっていうのをまとめてお話しいただける機会となっています。
なるほど、ぜひ最新の情報をねまた仕入れていただきたいと思います。はい、3月8日午後7時配信スタートとなっております。詳しくは首里城下町クリニック電話 098-885-5000 または首里城下町クリニックのホームページをご覧ください。首里城下町クリニックで検索することができます。ということで、2月そして3月の講演会のお話を伺ってまいりました。今日は研修にお見えになっている石嶺先生も同席してるんですが、最後に石嶺先生、今その首里城下町クリニックで研修中ですけれど、今後この専門分野で頑張りたいっていうのももう決まってるんですか？
はい、来年から救急科と集中治療科の、専門医を目指して、研修していく予定です。
うわー、なんかよくドラマとかで出てくるようなあんな感じでしょうか？
そうですね、ドクターヘリに乗ったり、はい、できるのかなと思っています。はい、
またでもすごい、まあ、どの専門もなんて緊張であったりその大変さってあると思うんですけれど、もう生々今みたいな感じのこともすごく 大きいところなのかなって思うんですが、はい、ここをこう頑張ろうと思ったのはまたなぜでしょう？
あ、そうですね、もともとこうのんびりしている性格もあるので、こう緊急事態とせかされている方が、まあ、しっかり仕事できるかなというところで、はい、
でもこの落ち着きで何でもこうさっさっさと判断ができそうな、そんな感じがしますね先生。
そうですね、本当判断力が一番求められるところですので、うんうん、先生のように冷静に対応してもらえると本当安心です。
はい、今日は、研修医の石嶺智也先生にも来ていただきました。首里城下町クリニック院長田名武先生、そして研修医の石嶺智也先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。